説教福音の前身石橋秀夫牧師です。
先週の金曜日に日本基督教団の東日本大震災被災者支援対策本部会議というのが開かれまして、そこに釜石市の社会福祉協議会課長が来てくださいまして、被災者支援の報告とまた日本基督教団への感謝を述べてくださいました。宗教団体にこのような方が来て感謝と報告をしてくださるということは、まあ、異例のことではないかと思いますが、2011年3月11日に東日本大震災が発生して、その月の最後の週に越谷教会に等身大の学生たちと、それから清水よし君11名でマイクロバスで釜石に参りました。そしてボランティア活動をしたわけでありますが、釜石の市長さんとお会いすることになって、日本基督教団として支援をしていきますとお話ししたら、市長さんはブルドーザーを持ってきてください、ブルドーザーというふうに言われまして、あの瓦礫の山の中で今一番必要なものはブルドーザー、しかしブルドーザーをと言われてもそれを用意することはもちろんできなかったわけです。まあ、しかし釜石に支援センターを設置して、特に仮設住宅に住んでらっしゃる方々の支援をし続けてまいりました。釜石社協の被災者支援の中心に、お茶っ子サロンというのがあります。お茶っ子サロン、これが他の地域から高く評価されているという話を課長さんがお話しくださいました。お茶子サロンというのは仮設住宅、いろんなところでこれを開きます。交わりが中心です。そこにボランティア入って、いろんな企画をしたり、話し相手になったり、日本基督教団の場合にはそれをしながら、時にはみんなで温泉にという、そういうふうな活動もしてきたわけです。で、そこで何が高く評価されるかというと、お茶子クラブに入っているボランティアたちは、被災者たちと親しくなります。そして繰り返し繰り返し行きますので、その方々の健康状態などがよくわかります。異常を見たら、異常を感じたらすぐに、社協に連絡いたしますと医者が飛んでくるというふうなことで、かなり密度の濃い、支援がなされているということで、評価をされているわけです。で、この教団もだんだんだんだん引き上げるボランティアが多い中で、引き受けなければならない仮設住宅が増えていっています。そんな活動もありまして、この2月には、釜石市から表彰されました。一人は、サッカーの元日本代表が釜石でサッカーの指導をしたり、それが釜石における大きな貢献をしたということで表彰されて、もう一つは日本基督教団が表彰されました。その時に上銀会で右手のしたことを左手に知らせるなと書いてあるのに、表彰を受けるのかという質問を受けましたが、それはそれで私は素直に喜んでいます、受けますというふうに答えたんですが、しかし、向こうの社協と信頼関係の中で、この活動がなされてきているということは大変感謝でありますし、また石巻の支援センター、さらにまた仙台の支援センター、3つの支援センターを持って被災地支援をしておりますが、そこで、言われることがキリストさん、キリストさんと言われるわけです。私たちはキリスト教って言ってないんです。教会からとは言ってないんです。 しかし向こうの方はキリストさん、キリストさん、キリストさん、キリストさん、キリストさんと言われる、そのことがとっても嬉しいですね。やはり、主イエスキリストがそこに生きて働いて、くださっている。この技は単なる人間の技ではなくて、キリストがそこに働いてくださっている。私たちがキリストって言わなくても、キリストがそこに働いてくださっているんだという、その思いを強く確信として持つことができるということは、この活動をしている私の大きな喜びでもあります。パウロが今日語っている聖書の言葉、福音の前身ということが言われています。今日の説教の題であります福音の前身。福音の前身というのは人間によるものではなくて、そこにキリストが働いているというところに福音の前身がある。キリストがそこに働いているということにおいて、福音の前身があるということが示されてくるわけです。それは人間の技ではなくて、キリストの技がそこにある。そのことが強調されて今日の聖書で語られてくるわけです。非常に興味深いパウロの言葉が示されてくるわけであります。12節で、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしい。私が今私の身に起こったこと、この起こったことで私は福音の前進に役立つものとされた。すなわちパウロに今起こっていることの中にキリストが働いてくださっていて、それゆえに福音の前進に役立っているというふうにパウロは語るわけであります。何が起こっているか、今パウロは獄につながれているわけです。ローマの皇帝が承認していない宗教は語ってはならないという掟があったわけです。規則があったわけです。ユダヤ教は公認されておりましたが、まだキリスト教は始まったばっかりです。またユダヤ教の一派だとも思われていたわけでありますが、ユダヤ教じゃないということになりますと、それは語ってはならないことを語っているということになるわけです。ローマの法律に違反しているということで逮捕されることもあったわけです。まさに今パウロは逮捕されているわけです。獄に入れられているわけです。しかも、服を脱がされて鞭で打たれた。他の言葉で言いますと、50に1つ足りない鞭を受けた。49回鞭打たれた。もう激しい痛みの中にパウロはあるわけです。そして獄に投げ入れられちゃった。もうそこで福音の前進はありえない。そこにキリストが働いているとは到底思えない。獄に閉じ込められていってしまった。何もできないというふうに思ってしまいがちなところであります。しかしここでパウロは言っているのは、福音の前進に役立っているというわけです。今自分が鞭打たれて獄につな つなげられている。何もできないというふうに思われてしまう。しかしそうではない。福音の前進に役立っているんだと、このようにパウロは獄の中から語るわけであります。13節で、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、兵役全体その他の全ての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信と確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語ったるようになったのです。こう語っていくわけであります。私が監禁されている、獄に投げ入れられている、それがキリストのためだということはみんな知れることとなった。みんなが知っている。獄の中で何が起こったか、真っ暗な獄の中で、前回学んだところでもありますが、真夜中に パウロとシラスは獄の中で神を賛美していた、祈っていた。囚人たちはその言葉に、賛美の声に、祈りに耳を傾けていた。前回お話ししたところでもあります。鞭打たれてその苦痛の中で、うめきを上げ苦しみのたうちもある。それが普通の姿でありますが、パウロはそこで神を賛美している、祈っているわけであります。感謝しているわけです。感謝して喜んで賛美している。この私のうちにキリストが働いてくださっている、自分のうちにキリストが働いてくださっている、このような中にこそ主はいてくださる。そのことを強く感じて、パウロは獄の中でシラスと共に賛美の歌を歌うわけであります。祈りをなすわけであります。囚人たちは静かに聞いていた。この言葉の中に囚人たちの姿が見えてくるわけであります。囚人たち、罪を犯した者たち、重い刑の中にある者、また死罪を言い渡されている者もいるかもしれない。そういう恐れと不安が囚人たちの中にある。しかも真っ暗な夜中、真夜中、神への賛美は響いてきた。祈りが聞こえてきた。あのような打たれた傷がある者たちがあのように喜んで神を賛美している、祈っている。このような真っ暗な獄の中にもキリストがいてくださる。そのことを感じて、神がいてくださるってことを感じて、囚人たちは静かに賛美を、祈りを聞いていた、聞き入っていた。大変考えさせられるわけであります。まさにその夜はいつものと違った夜となっているわけであります。不思議な夜であります。不安ではなくて、恐れではなくて、平安が与えられた夜。真っ暗な中に大きな光が灯されたような、そのような夜を囚人たちはパウロの賛美と祈りの中に感じ取っていたに違いない。まさに獄の中で福音が前進している、その姿が聖書を通して示されてきたわけであります。それがフィリポにおける最初の信仰者の姿、最初の姿として語られていくわけであります。福音の前進を阻むものは何もない、何一つもない。そのことが非常に強く私たちに示されてくるわけであります。私たちも人生の中で真っ暗な中に突き落とされるということがあるかもしれません。神への信仰が吹き飛んでしまうということがあるかもしれません。しかしながら、まさにそこでこそ私たちは主を賛美することができる、祈ることができる。信仰が吹き飛んでしまった事態だと思っていたら、そうではなくて、キリストの力がこの真っ暗な中にあって私を支えてくださっている。主が共にいますことを深く味わい支える。福音の前進は私の中に、私を用いて闇の中でそれを指し示すことができる。そのような福音の力がパウロを通して示されてくるわけであります。このパウロの姿を見て、パウロが囚われているのを見て、主に結ばれた兄弟たちが確信を得て、 恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのですと、このようにパウロは語るわけであります。もう恐れることは何もない。獄に投げ入れられたあのパウロがあのように主が生きておられること、それを喜びを持って伝えている。あのパウロの持っている信仰は私にも注がれている。だから恐れることなく確信を持って勇敢に御言葉を語る者たちが現れ出ている。そのこともパウロの大きな喜びであります。このような確信を持った信仰者たちによってフィリピの教会が作られていくわけであります。建てられていくわけであります。15節、キリストを述べしたいのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。語る者は様々であります。妬みによって争いの念によってキリストを述べ伝える、ありえないことであります。でもそのような悲しい現実があるわけであります。否定することはできない。語る者たちの本当の姿を見たら目を覆うような者たちであることがあるわけであります。しかし彼らはキリストを述べ伝えている。キリストを述べ伝えているがゆえにパウロはこのことを大いに喜ぶのであります。16節で、一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが、17節、他方自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。不純な動機からキリストを伝えているということもある。パウロの反対者はいるわけであります。多いわけであります。自分に反対している、自分を攻撃してくる。しかしそういうことがあったとしても、しかし彼らはキリストを述べ伝えている、だから私は喜んでいるとパウロは語っていくわけであります。口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。キリストが告げ知らされているということが重要であります。キリストが告げ知らされる、それがどのような動機であったとしても、どのような存在者であったとしても、その口からキリストが告げられている、それが私の喜びだとパウロは語るわけであります。ないならばキリストが告げられるということは、キリストがその人のうちに働いているということであります。そのことなしにキリストを述べ伝えることはできません。内なる人はキリストを述べ伝えなら整えられていく。そして本当にキリストは私のうちにいてくださるという確信に導かれる。そして喜びにあふれてキリストを語る者としてへと導かれていく。福音の前進はあらゆる状況の中から、あらゆる人を通して、それを用いて福音の前進がなされていき、それを阻むものは何一つないとパウロは力強く私たちに今日の御言葉を通して語りかけてくれているわけであります。キリストを述べ伝える、そのうちにキリストが働いてくださっている。教会の中にさまざまな問題があったとしても、教会はキリストを伝道し、キリストを明かしする信徒の群れ、そこにキリストは力づく生きて働いてくださっている。そして福音の前進がなされていくと今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。 いたします。天の神様、感謝いたします。御言葉に教えられました獄の暗い中に閉じ込められるということがあったとしても、福音の前進を阻むことはできない。パウロの獄の中にある賛美が、祈りは、その全体に、兵営全体に響き渡り、大きな証がなされていること、そのことを教えられます。どうぞパウロの確信に私たちも立つことができますように。キリストを述べ伝えるところ、そこにキリストは働いていてくださいます。キリストがうちに働くときに、どのような闇のうちにあっても、私たちは主を賛美し、希望を持って歩むことが許されることを教えられています。どうぞこのパウロの確信、フリキ教会の信徒たちの確信に、私たちも立って、キリストを証しする技を成すことができますように導いてください。今日越谷教会に新しく来た方々の上に、主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。